広報柳井。2022年2月10日号。寒さの厳しい日が続きますが、皆さんいかがお過ごしですか？目次、表紙、特集、海洋ゴミをやっつけよう in 平郡島、2ページから5ページ、ピックアップ、6ページから7ページ、姿勢だより、8ページから12ページ、健康すくすく、13ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、3月の献血、市の人口、14ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、15ページ、季節の便り、16ページ、閉じ込み、4ページ分、2022年4月1日から18歳で大人になるナウナヤングのための特別号、大人、表紙担当は柳沢博美です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2022年2月10日号、ナンバー349。師匠、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。5分の4が1枚の写真で埋められています。保木卓郎さん、ひずみ出身、第26回世界バドミントン選手権大会優勝を報告、1月7日、柳井市役所。ひずみ出身で、バドミントン日本代表の保木卓郎さんが昨年12月にスペインで開催された第26回世界バドミントン選手権大会男子ダブルスで優勝し、市長へ報告しました。令和元年の同大会での準優勝時以来の帰郷となった保木さんは、前回は準優勝で悔しい思いをしたが、今回は世界大会優勝という結果をもって帰郷できて嬉しい。自分の集大成として2024年パリ五輪での優勝を目指したいと話し、井原市長は、ふるさとの選手の活躍は嬉しい。パリ五輪をはじめ、今後の活躍を期待していると祝意を伝えました。なお、世界バドミントン選手権大会男子ダブルスでの優勝は日本人初の快挙で、同代表の小林選手とのペアは、保木小葉の愛称で親しまれています。2ページ、特集、海洋ゴミをやっつけよう in 平郡島、5ページまで。近年、海洋汚染の原因となる海洋ゴミの存在が世界的な問題となっています。柳井市も例外ではなく、特に平郡島では多くの海洋ゴミが漂着しています。そこで昨年11月、海洋ゴミからきれいな平郡島をみんなの力で守ろうと題し、平郡島のボランティア海岸清掃を行いました。今回の特集では、その様子と 海洋ゴミの特徴をお伝えします。問い合わせ市民生活課電話 22-2111 内線165平郡西地区での清掃の様子の写真が添えられています。 SDGs 持続可能な開発目標、2030年までに持続可能でより良い世界の実現を目指すための国際目標です。17項目の目標から構成され、
地球上の誰一人取り残さない Leave no one behind ことを誓っています。
今回の特集は主に目標12、作る責任、使う責任、目標14、海の豊かさを守ろうに関連します。目標12、作る責任、使う責任、目標14、海の豊かさを守ろうのイラストがそれぞれ添えられています。3ページ、海岸清掃の概要、表になっています。読み上げます。平郡東地区、日にち、令和3年11月14日日曜、場所、祖谷海水浴場、回収したゴミの量、可燃ゴミ70袋分、不燃ゴミ20袋分など、平郡西地区、日にち、令和3年11月21日日曜、場所、平郡西港西側海岸、回収したゴミの量、可燃ゴミ、ゴミ収集車2台分、不燃ゴミ、軽トラック1台分など、表を終わります。平郡島の地図が2枚掲載されています。1枚には、海岸清掃の場所、いや海水浴場と平郡西港西側海岸の地図が掲載されています。スポーツ団体に所属する親子など、各地区それぞれ約50人ずつが参加しました。両日とも午前中約2時間にわたり、ペットボトルや空き缶などの家庭ゴミ、網やフロートといった漁具など、多様なゴミを回収しました。また、瀬戸内海で多く見られる海洋ゴミであるパイプなどの火器養殖用資材も見られました。発泡スチロール製のフロートと火器養殖に使われるパイプの写真がそれぞれ掲載されています。平郡東地区での清掃に参加された皆さんの集合写真と清掃の様子の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。平郡西地区での清掃に参加した皆さんの集合写真と清掃の様子の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。学習会を開催しました。午後からは学習会を行い、海洋ゴミへの理解を深めました。クイズも交えた市職員の話に参加者は熱心に聞き入っていました。米印学習会で使用した教材は市ホームページで公開しています。QR コードが掲載されています。学習会の様子の写真が2枚添えられています。4ページ。学習会で学びました。海洋ゴミとプラスチックゴミ。1、海洋ゴミとは、海岸に打ち上げられた漂着ゴミ、海面や海中を漂う漂流ゴミ、海底に積もった海底ゴミの総称を海洋ゴミと言います。そのうち約 80% は町で発生したゴミが河川などから海へ流れ出たものと言われています。 約 80% は町から海へと円グラフのイラストが添えられています。丸に約 65% はプラスチックごみ、海洋ごみは自然物や金属、ガラスなどもありますが、プラスチックごみが最も多く、全体の約 65% を占めています。プラスチックは自然の中で分解されず、海に残ってしまうため、海の生態系に悪影響を及ぼします。約 65% はプラスチックごみと円グラフのイラストが添えられています。丸3、海に入ったプラスチックごみは、生き物に絡まる、海を漂う網などの漁具が、魚や海の動物に絡みつくことがあります。絡みついた網などが取れず、動けなくなり、餌を取れなくなった魚や海の動物は、最終的には死を迎える恐れもあります。網に絡まった魚のイラストが添えられています。間違えて食べられる。魚や海の動物が餌と間違えてプラスチックゴミを食べてしまうことがあります。すると胃にプラスチックがたまり、栄養が取れない、内臓が傷つくなどして死んでしまう場合があります。また、プラスチックは太陽光や熱、波の力により裂けて小さな欠片になります。5ミリメートル以下になったプラスチックをマイクロプラスチックと言い、魚や海の動物の口にますます入りやすくなります。亀がプラスチックを食べている様子のイラストが添えられています。有害物質を引き寄せる。プラスチックは海に流れ出た農薬など有害な物質を吸着する性質があります。食物連鎖の中で最終的にそのプラスチックを食べた魚を人が食べると結果としてプラスチックと吸着した有害物質を体内に取り込んでしまうことになります。食物連鎖の様子のイラストが添えられています。他者の声、アンケートより抜粋。子供、細かくなった発泡スチロールが多いと思った。ゴミがとても多くてびっくりした。ゴミを捨てる人が多いことが分かった。ゴミが落ちていたら、自分の捨てたものでなくても拾うようにしようと思う。ゴミ拾いを3人の人がしている様子のイラストが添えられています。大人、市内在住でも平郡島を訪れる機会は少なく、子供を連れてくることができてよかった。柳井市は海岸線が長いので、各所でこういう機会があると良い。良い経験をさせてもらった。ゴミの多さに驚いた。中でもペットボトルがとても多いと感じた。たくさんゴミを拾ったつもりだったが、あまりの量でまだまだゴミが残っていた。ゴミの原料の大切さを痛感した。子供の頃からこうした活動に参加し、自然を大切にしようとする心を育てられたらと思って参加した。また機会があれば参加したい。5ページ。私たちにできること。1.3R を実践しましょう。リデュース。ゴミを減らしましょう。マイ箸を持ち歩き、プラスチックのスプーンやフォークを減らしましょう。リユース。繰り返し使いましょう。シャンプーや洗剤は、詰め替え用を使い、ボトルは同じものを使いましょう。リサイクル、再資源化しましょう。資源ゴミの回収に協力しましょう。丸2、 清掃活動に参加しましょう。まずは家の周りなど身近なところのゴミ拾いを行いましょう。市が行う平郡島での清掃活動のほか、各地域のクリーン作戦などに積極的に参加しましょう。3、学習したこと、体験したことを広めましょう。3Rの実践や清掃活動に参加して学習したことなどを家族や友達に広めましょう。海岸清掃の様子の写真が3枚添えられています。企業版ふるさと納税を活用しました。今回の清掃活動は株式会社サンラインから企業版ふるさと納税として受けた寄付を活用して行いました。いただいた寄付はその他にも貸し出し用清掃用具や清掃ボランティア専用ゴミ袋、環境マナーを啓発する看板、右図の整備に活用しました。マナーを守ってきれいな環境、ゴミ空き缶を捨てないでください、やないし、と書かれた環境マナーを啓発する看板のイラストが添えられています。柳井市と株式会社サンライン、地方創生に関する連携協定締結の様子の写真が添えられています。清掃用具の貸し出しを行っています。ボランティアで清掃を行う個人や団体に、ボランティア専用ゴミ袋を提供したり、運搬用一輪車などの清掃用具の貸し出しを行っています。詳しくは市民生活課に問い合わせてください。貸し出し用具無料。折りたたみ式アルミリアカー1台。アルミコンテナカー3台。アルミ一輪車3台。除輪5本、ジャンボスレー、大型ソリ3台、プラスチックコンテナ20個、熊手ガンザキ20本、手み10枚、貸し出し用具の写真が添えられています。
6ページ、ピックアップ7ページまで、2月12日土曜から、JR 柳井駅、柳井港駅、大畑駅が自動改札に変わります。県内東部の JR 山陽線は、脇駅から南岩国駅まで自動改札機が設置されていましたが、その区間が富士駅から徳山駅まで延伸され、柳井駅、柳井港駅、大畑駅にも自動改札機が設置されます。QR コードが掲載されています。IC カード乗車券が利用できるようになります。JR 西日本が発行するイコカなど IC カード乗車券は、あらかじめチャージ、入金しておくことで切符として利用でき、運賃を自動改札機で精算できます。詳しくは問い合わせるか、JR 西日本のホームページを確認してください。イコカ定期券の購入は、市内各駅のうち柳井港駅ではイコカ定期券の購入ができません。詳しくは市ホームページを確認してください。市内各駅から自動改札機が設置されていない駅へ移動する場合は、従来通り切符を購入してください。 QR コードが掲載されています。自動改札機の写真が2枚掲載されています。問い合わせ、JR お客様センター、電話 0570-002-486、商工観光課、電話 22-2111、内線364、住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、 臨時特別給付金を支給します。米印、この給付は全国一律の国制度です。問い合わせ社会福祉課、電話 22-2111、 内線181。対象世帯、住民税非課税世帯、基準日令和3年12月10日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。米印、住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯。例、子、住民税課税に扶養されている親、住民税非課税の世帯は対象外です。家計急変世帯、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。給付額、1世帯あたり10万円。支給方法、口座振込になります。振込日は決まり次第お知らせします。住民税非課税世帯等への臨時特別給付を語る振込詐欺や個人情報の搾取に注意してください。続き、表になっています。順に読み上げます。住民税非課税世帯。令和3年1月1日に市に住民票のある世帯。確認書を送付します。3月上旬までに発送予定。記入の上、同封した返信用封筒で返送してください。令和3年1月2日以降に市に転入した世帯。市ホームページや広報屋内、令和4年3月10日号などでお知らせします。家計急変世帯、申請が必要です。該当すると思われる人は、社会福祉課に問い合わせてください。表終わります。7ページ、第19回柳井白壁花交遊、リターンズ七分咲き、イラストが掲載されています。歴史と文化の香り漂う白壁の街並みで、花と香りをテーマに、ふるさとの味や遊びを楽しみます。今回は、過去2年の開催中止から、本年こそは規模を縮小してでも開催したいとの気持ちを込めて、リターンズ七分咲きとしています。米印、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベント内容を一部中止または変更する場合があります。日時、3月20日日曜、10時から15時。場所、白壁の街並みとその周辺。当選卿、手作り和雑貨、お土産品販売など。講演会、大人気の柳井金魚ちょうちん。講師、松島幸代氏。柳井中学校生徒作品展。おひなさまめぐりスタンプラリー。13参り、13歳を迎えた子供の成長を祝い、厄を落とし、知恵と福徳を授かる地域行事です。時間、11時から12時30分。受付、10時30分から。場所、商工案、柳井 3058-1。内容、好きな漢字を一字書く。本堂でお参り。ご住職のお話、記念品贈呈。対象、数え年で13歳の男女。小学6年生から中学1年生。定員5人、先着順。参加料3000円。米印、見学は無料。新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。メイン会場入り口での検温、マスクの着用。メイン会場内での飲食は控える。一部会場では人数制限や席数を減らすなど、ソーシャルディスタンスの遵守。新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアの導入。着物での来場者には、花交遊通貨、花100問目、かける3枚を申呈。先着200人、花100問目1枚につき100円。主催、各種予約、問い合わせ。 柳井市観光協会、電話 23-3655、 共催山口フラワーランド、柳井自由クラブ、柳井島の会、白壁の町並みを守る会、YAP クラブ、8ページ。